ゆうこりん。
はい、皆さん、岩下さん、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりになっちゃってすいません。
そうですね。はい。
はい、ちょっと先週は、夏風邪をひいてしまいまして、急遽、袴田大先生に。
そうですね。
本当に申し訳ございませんでした。
袴田兄貴がやってくれました。
はい。
袴田ブラザーね。今日はね、
はい。ゆうこりん元気に外から、怠けずにレポートしていきたいと思うんですけれども、本日はちょっと、足を伸ばしましてですね。
はい。
飛び卓球に来ております。
飛び卓球
アミノバイタルフィールドに来ております。
アミノバイタルフィールドといえば、
はい、今日はですね、第15回アクサブレイブカップブラインドサッカー日本選手権が開催されているということで、今日は2日目なんですけれども、そちらの会場に来ております。
まあオリンピックもね、皆さん注目、リオデジャネイロでこれから行われますので、
そうですね、
皆さん注目していますけれども、
はい、
オリンピックの後は当然パラリンピックという話になりますし、
もちろんです。
はい。
そうなんですよ。もうね、岩佐さんにすべて説明していただいちゃったんですけれども、今日はですね、この、ブレイブカップ、ブラインドサッカーの運営委員長されている佐藤さんにお話を伺います。佐藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
お邪魔いたします。よろしくお願いします。
あ、こちらこそ。
今日は手元の温度計が29度、本当に汗をかきながら、皆さん、スタッフの皆さん、選手の皆さんが、今まさに私の目の前でも試合がなされてるんですけれども、このブラインドサッカー、まあ、だんだんこう、ちょっとメディアだったりとか、雑誌だったりとかでも聞くようになりましたが、ぜひ、まだわからない方たちのためにも、どんなサッカーなのか、簡単に教えていただけますか。
そうですね。基本的に言うと、視覚障害者のやるサッカーというところで、視覚が遮断された状態でやるサッカーとなります。ルール自体は5対5で、フットサルに似たような形ですね。ただ、目が見えてないので、ルールにいろいろな工夫がされていて、ボールは、カシャカシャと音が鳴るものを使っていたりだとか、ゴールキーパーは目が見えてる人がやったりだとか、そういった、音で情報を伝えるというルールに工夫がされているスポーツで、まあ、ある意味コミュニケーションスポーツって言えるかもしれませんね。
ということで、私も以前ですね、一回だけこのブラインドサッカー経験させていただいたことが、体験させていただいたことがあるんですけれども、本当に痛感したのは、日頃のすべての情報は目から来るものが本当に多いんだなということで、自分がここにいるよとか、ここにボールくださいなんていうふうに主張していかないと、全然こう自分がいないような、存在になってしまう。そういうちょっとこう、不安にもね、なりましたし、あ、こういう思いを、視覚障害の方はされて、普段生活されてるんだな、ということが、本当に体験できる、そんな、経験になりました。なので、今こういったブラインドサッカーもそうですし、まあ、ダイアログインザダークなんかこう、結構研修ですね、企業の研修、コミュニケーションの研修なんかにも使われているというふうに伺ってます。で、今回のこの、昨日と今日で行われている、アクサブレイブカップ、ブラインドサッカー日本選手権なんですけども、大きな大会となるかと思いますが、どういった思いで、またどういった経緯で開催になったんでしょうか。
そうですね、ブラインドサッカー協会自体がですね、視覚障害者と健常者とかこう、分け隔てなく、当たり前に混ざり合う社会を作りたいという、そういった思いをもとに、日々活動やいろんな事業展開してます。この大会自体も、そういったビジョンを、まあ、具現化する場として、まあ、展開したいなという思いでやっています。なので、まあ、視覚障害者の方が来ても楽しめる感染状況ですとか、まあ、イベントをやったりだとか、いろんなこう催しをしながらですね、たくさんのことに楽しんでいただけるような大会にしたいなという思いが一番で、今回開催させていただいてます。
佐藤さんは健常者でいらっしゃると思うんですけども、このブラインドサッカーに関わるようになったきっかけであるとか伺えてもいいですか。
もともと僕ずっとサッカーをやってたんですけども、2年ほど前ですね、ブラインドサッカー協会がやっているそのブラインドサッカー体験を普通の小学校中学校にするスポイクというものがあるんですけども、まあ、ご縁をいただいて、そちらに、参画するようになってですね、まあ訪問した先の小中学生がですね、まあ、視覚障害者の選手と触れ合うことで、視覚障害者に対するイメージが変わったりだとか、顔つきが変わったりだとか、そういったものを目の当たりにしたときに、あ、これってすごい影響力のある活動だなというところで、そういったものを自分も関わったら、自分自身も豊かになるし、そうやって自分がやることで、いろんな影響力を社会の中に提供していけるんじゃないかなという中で関わろうというところが、きっかけですかね。
ということで、このバリアが取れたという価値観が変わる経験をこう逆に広める側になっていこうということで、この、ブラインドサッカー協会に関わられ始めたということでした。で、今日ですね、ぜひこのアミノバイタルフィールドを皆さん、お聞きの皆さんの近くで開催されてますので、ぜひ今まで接点がなかった方もぜひ体験していただきたいなと思っています。 ということで今日は、アミノバイタルフィールド来ていただいて試合を見ることももちろんできますが、体験もできるんですよね、佐藤さん。
はい、ブラインドサッカーの体験はもちろんなんですけども、弱視、視力が弱い方のですね、実際の見え方も体験できるブースですとか、あとは実際にブラインドサッカーの選手と同じようにリアリティを体験できるバーチャルリアリティですとか、まあ、いろんな体験ブースであったりイベントを用意しているので、まあ、いろんな人にも楽しんでいただけるような場になっているかなと思っています。
この今お話にありました、ブラインドサッカーの VR 体験、最近またこれは VR もね話題になっているものかと思います。ちょっとこう大きなゴーグルみたいなものをつけて、本当のある世界ではなくその映像が映し出された世界の中で、ちょっと体験をするというようなものになりますが、こちらの体験ですとか、先ほど佐藤さんにおっしゃっていただいた弱視の方の体験など他にもたくさんの体験コーナーが一つに固まってまして、入り口入られまして右手の方に体験ブースとして固まっておりますので、ぜひ気になる方はこちらも足を運んでいただいて、その後試合を見ていただいてもいいですし、試合の後でもいいですし、ぜひ楽しんでいただければと思います。スタンプラリーも体験ブースにあるということで、何個か回ると素敵なプレゼントもあるかもしれないということでしたので、そちらもぜひチェックしてみてください。佐藤さん、こちらの今日の、ブラインドサッカー日本選手権は基本的には前売りチケットでというふうに伺っていましたが、当日今日も入ったりはできますか？
そうです、基本的に完売をしてるんですけども、当日キャンセル等々で数枚ほどチケット自体も残っております。ただ有料エリア自体は一部ですので、無料でもご観戦いただけるエリアがございますので、たくさんの方にお越しいただければとても嬉しいです。
無料のエリアは、立ち見とかであれば無料で入っても大丈夫ってことでしょ
う？そうですね、立ち見でもそうですし、アミノバイタルフィールドの既存のもともとあるスタンドがありますから、そちらでも観戦いただけるので、観戦いただけるスペースはたくさんあるかなと思います。
ということで今日は、決勝戦が行われる、2日目になってます。4時から表彰式で、決勝戦は2時50分からというふうになってます。まだまだ試合行われておりますので、今日ですね、この暑い天気だけどなんか元気もらいたいなっていう方はぜひ来ていただけると、パワーをチャージして、月曜日を迎えられるんじゃないかなというふうに思います。佐藤さん、今日ね、ぜひ皆さん、この調布の周りの皆さんにも来ていただきたいと思うんですけど、メッセージとまた何か皆さんにお伝えしたいことなどあればお願いできますか？
そうですね、ブラインドサッカーやっぱり実際生で見てもらうと感じることたくさんあると思いますし、実際見ることでね、いろいろ、自分の中での価値観の、変化だったりとか転換だったりとかあると思ってます。なので実際にね、生で見てもらうことがとっても、我々としてはしていただきたいことなので、ぜひね、お越しいただければなと思っているということと、あと日本選手権が終わりましたら、まあ、東日本リーグですとかそれぞれの地域に分かれて、またそちらでも熱い戦い繰り広げられますので、そちらもぜひご観戦いただければなと。あとずうずうしいですが、もう一個、社会人向けのですね、まあ、大学生以上ですけども体験イベントじゃないですけどもね、体験会として週1回ほどですね、ブラインドサッカーの体験会オフタイムというものをやっています。そちらホームページ見ていただけると、分かると思いますので、ぜひ見ていただいてお越しいただければなと思っております。
はい、ということでこのオフタイムというですね、体験の方は、調布ではなくて新宿区、新宿 NPO 共同推進センターという高田の馬場駅が最寄りになるところで開催をされています。今月ですと7月14日、21日、28日が決定していまして、こちらは約2時間の、夜ですね、夜2時間のコースとなってます。でこちら今日ですね、先ほど佐藤さんとお話をさせていただきまして、通常は4000円で体験ができるんですが、調布 FM を聞いたというふうに、申し込みの際に、記入もしくはお伝えいただきますと、1000円引きの3000円で受けられるというですね、割引をいただきましたので、ぜひ気になる方はオフタイムですね、オフタイム3000円で受けられますので、ぜひそちらも調布 FM 聞いたというのを忘れずにお伝えいただければと思います。ブラインドサッカー協会でホームページで検索していただけるとホームページが見つかると思いますし、この後私のブログでもリンク貼らせていただきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、すごくね、暑い、昨日は雨だったということで、打って変わっての晴れになって、多くの人が今日予想されて3000名ぐらいの方がいらっしゃるんじゃないかというふうに伺っています。この後も佐藤さんどんどん続くと思いますが、今日はレポートありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、第15回アクサブレイブカップブラインドサッカー選手権の会場である、飛び卓球アミノバイタルフィールドからお届けしました。
ゆこりん、
はい、
どうですか？そっちだいぶ暑い。
暑いです。でもね、少し今は 日が陰ってきたんですけども、
はい、
ちょっとね、あのアミノワイタルフィールド広いので、
はい、
私の反対側のスタンドの方たちは日が真っ只中で当たってるっていう感じなので、
はい、
今日はお越しになる方は日傘ですとか、あとお帽子、あと女性の方は絶対日焼け止めしていただくのと、あとスポーツドリンク持ってきていただくっていうのがもう必須ですね。
あー、なるほどね。
はい。
やっぱり水分もね。
ほとんどないので。
はい。
はい。
水分もそうですし、ミネラル分もね、一緒に取らないとね、脱水ひどくなりますからね。
はい。あの、塩がね、塩分が入ってる、そういったスポーツドリンクなどもお持ちいただいて、ちょっと大きめのタオルなんかも持ってきていただいた方がいいかもしれないですね。
わかりました。
はい。
はい。
ぜひ、お越しください。
はい、どうもありがとう。
はい。
ゆうこりんはね、あの、アミノバイタルフィールド、ブラインドサッカーの様子を伝えてくれましたけれどもね、本当に暑い中皆さんね、無理をなさらずに水分こまめに取っていただければと思います。以上、街角レポートのコーナーでした。